ございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。先行予約でご購入いただいた有機こよみ2026はお盆明けから順次発送となります。5月中にご予約いただいたものは8月20日には発送できそうです。で、このラジオ聞く暦では毎朝10分の暦レッスンをお届けしています。今朝は運が良くなる愛用品を手に入れるステップというテーマでお話を。有機暦2025の中では縁起物、つまりラッキーアイテムを愛用品とご提案しています。2025年のラッキーアイテムは愛用品です。とはいえ、この愛用品という言葉は人によって思い浮かべるものが違う場合があります。お気に入りの万年筆っていう方もいれば、学生の頃からずっと着ている寝巻きパジャマを思い出す人もいるかもしれないです。中には確かにこれ愛用品なんだけど、ただ便利だからという感じで思い出よりも機能性重視っていう方も少なくないはずです。中にはそもそも何を愛用品とするかでもう迷ってしまうっていう方もいるはずです。そこで縁起物としての運が良くなる愛用品をまず定義しておきます。ざっくり見どころは5つです。1つ目が使用歴で10年以上の継続的な利用。2つ目が長年変わらない愛着、お気に入り度。やっぱり自分の気が乗ってるものの方が運も乗ります。で、3つ目がまめな整備、お手入れによる経年変化。長年ずっと大切にしていると味わいが出てくるんですよね。それは劣化と言わず経年変化と呼びます。4番目が自分らしさを強化する代名詞的存在。これは利用歴の長さだけじゃなくて、あの人といれば言えばあの帽子だよねとか、あの人といえばあの眼鏡だよねとか、そういうあの人を象徴するようなものって人によってあるはずなんです。そういうのはやっぱ愛用品と呼ぶことになります。で、5番目が自分の一部となる馴染み。なんて言うんでしょう、もうそれを使うことが当たり前になってるような感覚。もうそれはお箸でも包丁でも何でもいいです。なんか違和感があるなじゃなくて、手に馴染む、体に馴染む、の自分の空気感に馴染む、そういう一体感のあるものも愛用品ということになります。理想はこの5つの条件すべてを満たしているようなものが 最上級の愛用品です。ただ全部を満たしていないと愛用品ではないとは言わないです。そんなことはなくて、一つでも当てはまっていればそれも立派な愛用品と言えます。10年間もずっと愛着を持って使い続けているものなんてないっていうことあると思います。サスティナビリティとか今流行ってる時代ですが、まだまだ使い捨ては多いし、そもそも10年間ずっと使い続けられるように最初から作られてなかったりするわけです。家具であったとしても、器も家電なんかそうですよね。10年経ったら保証が切れちゃうんですもんね。服も雑貨もデザインの流行ってすぐ入れ替わるし、今の時代車なんて長く乗るほどに税金が高くなっていく、長く大切に乗っている人ほど損する仕組みに変わってきてます。安価で便利なものがすぐ手に入る今、物を大切に長く使うのはむしろ非効率で損って場合実は多いです。ただここでのポイントは、単に過去から長く持っているものだけではない のが愛用品ってところです。愛着を持ってお手入れする気になる品ならば、まだ 1,2 年しか使っていなかったとしてもそれ愛用品です。また今手持ちのものが愛用品かどうかっていうジャッジだけじゃなくて、これから手に入れていく品を愛用品に育てていく、愛用品に育てたくなるようなものを選んでいく、それも2025年の運の見どころです。例えば今持っている仕事道具や食器、服の中に長く使いたいと思えるものがあるかどうか、あるならそれをまめに点検したり、ちゃんとクリーニングに出したりすることで愛用品が育っていきます。もし今身近な身の回りに長く使いたいなと思えるものがないんだったら、これから手に入れればいいわけです。これから2025年度中、この下半期を使って長く自分の相棒になってくれるような愛着を持てる品を探してみるっていうのはとても良いです。さっきご紹介した愛用品って呼ぶための5つの定義、それってそのまま今あるお気に入りを愛用品に育てていく、もしくはこれからのための愛用品を見つける、そのためのステップとしてもヒントになります。例えば10年以上継続的に利用できるようなものを選ぶ、あとは長年変わらず愛着を持てるようなデザインや材質を選ぶ、あとはまめな整備お手入れで味わいが増すようなそういう品を選ぶ、自分らしさを強化する代名詞的存在を選ぶ、さらには自分の一部となってくれるようなその体に馴染みの良いものを選ぶ。そうすると自然とね、デザインも材質も決まってくるんですよね。そういうのが基地です。メガネとかアクセサリーとかカバンだとかは特に愛用品になりやすいカテゴリーだと思います。そういうものを探して今年購入する。愛用品として育てやすい、愛用品になりやすいものを購入する、それは2025年の幸運の鍵です。そう考えるとデジタルよりもアナログのものの方が愛用品に育ちやすいです。使い捨てじゃない耐久性が一定以上は求められます。デザインに関しては時代に左右されないクラシカル、トラディショナル、ベーシック、そういうのがいいです。ピタピタ T シャツみたいな流行に影響を受けやすいものよりも浴衣とかダッフルコートだとかの方が適してます。もうそれはもう時代に散々揉まれて作られた形だから。あとはシンプルな設計構造の方がお手入れはしやすいです。ハイテク QR コード決済機とかよりはお財布ってやつの方が、もうお財布のデザインなんて洗練され尽くしているので大体のものは愛用品になり得ます。ただその時にペラペラの100均で買うものじゃなくて革製とかしっかりした縫製の布製であるとかを選んだ方が愛用品にはなりやすいです。あと自分の体に馴染むっていう条件を満たすためにはモバイルがおすすめです。愛用品って別に自宅に置いとくインテリアとかでも良かったりするんですが、できれば馴染みのことを考えると持ち運びのできるもの、身につけられるものだとより馴染みやすいし、かつ自分の代名詞になりやすいです。そういったものを条件にして物を選ぶ、物を育てていくことができると、その年月を経っても 飽きないでずっと愛着を思い入れを持って手入れしながら愛用品を育てていくことができます。ここで一つ僕のことを例にすると、21歳の時、渋谷のディズニーストアで買ったレザーのブックカバーがあるんですよね。それ今も使ってます。今も目の前にあります。ナイトメアビフォークリスマスのグッズとして買ったものなんですが、最初はね、なんかこうテカテカというかチープな感じで他人行儀だった革が、あれから30年近く経ってとても良い感じに変わってきています。新品の時より今の方がずっと魅力的です。これこそ時間をかけて育った愛用品だなって感じます。でそこでの愛用品を手に入れた成功の秘訣は、まず革という素材を選べたことは大きかったかなっていうのと、あと今も変わらずナイトメアビフォークリスマスが好きなんですよね。あともう一つ、本という流行に左右されないもののカバーを選べたから、ずっと継続的に使うことができたんかなとも思ってます。無理に長く使っていくことが重要なんじゃなくて、そのなんだ、物の歴史を競ってるわけじゃないので、愛用品としてずっと大切にしやすい、そういう条件を満たしているかどうか、そこが2025年度物選びや物育ての秘訣になるんかなって思います。使っていてストレスを感じるくらいなら、それは縁起物としての愛用品にはなりにくいです。あくまで自分が心地よく自然に手に取ってしまう存在であることが大切です。つまり愛用品とは、その利便性だけじゃなくて心が動くから使い続けられるってもんです。その感覚が2025年の物選び、物育ての鍵になると考えてます。今ある愛用品を見直すのも良いし、これから出会う愛用品を探すのもいいし、どっちも2025年にふさわしい運の開き方です。物を大事にするという行為は、今流行りのエコやサスティナビリティとは別に、自分の運を上げることにもつながります。というわけで、今回は運が良くなる愛用品を手に入れるステップというテーマでお話ししました。愛用品の条件は、長く使えること、愛着を持てること、そして自分らしさを出せるかどうか。これからの相棒を探す視点としては、アナログ、耐久性、シンプルさなどが見どころとなります。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。8月お盆明けからのイベントラッシュに関して、2025年9月14日、高崎ジャムカバーさんにて旅飽きない、僕は旧姓占いで出展します。その後は9月の23日火曜日、群馬県桐生市にて、有機こよみフェスボリューム1です。こちらご予約不要、入場無料の有機こよみ収穫祭です。9月の30、10月1日の火水平日は大阪にて有機こよみフェスです。2日にわたって講座とワークショップを組み合わせたイベント開催します。こちら詳細は8月23日の告知開始となります。その先は10月の5日日曜日、藤岡の諏訪神社にて福よりどころっていう占い師大集合占い特化イベント。僕これも旧姓占いで初参加です。その後には10月の18、18、19の2日間で手帳の市2025秋っていうイベントが東京浜松町であります。僕は占いじゃなくて有機こよみという運をデザインするための手帳を引っ提げて参加してきます。有機こよみブースでは、もう2026年のおすすめ吉日全公開っていうタイトルで、僕がおすすめの来年の吉日をブワーって全部日付で抜き出した カードをみんなに無料でお配りする予定です。まあ、なんか買いに来るっていうよりはそのカードをもらいに来るっていうのに参加してもらうだけでも楽しんでもらえるかなと思います。という感じで、どこかの町でお会いできる機会がありましたら、ぜひぜひお声掛けください。お待ちしています。さて、今日という一日は、2025年8月13日、水曜日、月遅れのお盆入りです。お休みムード漂ってますが、暦の上では今、繁忙の8月です。帰省や先祖供養だけじゃなくて、プラスアルファの予定を組んで運を動かしていきましょう。今日の幸運のレシピはレタス。旬の葉物野菜が吉です。フレッシュなサラダとか最高です。最後に今日のキーワードは参加、一員として加わる。その心は、自分の価値観や都合をご利用しすると流れから弾き出されるという運勢です。空気を読んで雰囲気に馴染んでこそ自分の意見、価値観、主張を受け入れてもらえるタイミングがきっと訪れます。そうすると最初の入り方としてはあんまり私が私がっていうふうにいかない方が逆に良いです。以上、迷った時の目安としてご参考まで。ところで、今回の配信にてヒント見つけてもらえたら、挨拶代わりにまたはアンケート代わりにいいねボタンお願いいたします。よりリアクションの多いテーマをご紹介できるように配信内容を試行錯誤してまいります。ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日もできることをできるだけ、西企画、西俊久でした。いってらっしゃい。岡智美さん、おはようございます。ひでみんさん、おはようございます。あきさん、おはようございます。今日のみんなの空模様は、晴れマークよりは曇りマークが多い、今日曇り空なんですね。群馬県富岡市の空は曇り気味の晴れ、でも南の空は青空が出てたりしますね。今日はなんとなく雰囲気的に暑くなりそうです。とはいえ、やっぱ比較的過ごしやすい、立秋に入ってから過ごしやすいですので、猫の距離が近いです。もう今日の配信中もずっとまとわりついてきて、今も、そのマイクのすぐ近くでゴロゴロ言ってます。聞こえますでしょうか？ゴロゴロ。ジャズさん、モンさん、ヨーコさん、タカさん、マスイさん、マホさん、クーさん、ニコマルさん、インディーさん、ケンさん、ミズキさん、チューンさん、アサナジサイさん、リオさん、ミカンさん、ハナコさん、コンサートさん、グルーブさん、ミワさん、トレモロさん、キミコさん、ミーチーズさん、ロミさん、おはようございます。ナビーさん、ありがとうございます。おはようございます。リオさん、先日ポーチに入るサイズでとっても見やすいシンプルな鏡を買いました。毎日数回ポーチから取り出して使っています。愛用品になりそうです。ってやっぱりこのモバイルなものって使用頻度が高かったり自分の近くにあったりすることで愛用品になっていきやすいですよね。メガネだけじゃなくてメガネケースもそうかもしれないし、あとはね、イヤホンとかね。だからイヤホンはデジタルになってしまうとちょっと10年20年って使うのは大変になっちゃうから。で、ちょっと今日の話とはずれてしまうんですが、そうして愛用品になった普段から身につけてるものって自分の身代わりとして厄を追ってくれるっていう厄除けの品にもなってくれたりするんですよね。そうするとそれはそれでまた運が良かったりします。小川智美さん、革のシステム手帳を購入しました。8月23から使い始める予定です。愛用品にするべく長く大切に使いたいです。そのこと。やっぱね、 皮っていいですよね。僕は皮という素材は自国土器であり、その自国土器の年の愛用品なんじゃないんかなと思っています。六白権器として見てもいいんですが、似じゃないかなと。色が何であろうと、素材が鹿であろうが牛であろうが何であろうが、変わってね、今年のラッキー素材な気がします。というわけで、だいぶ長くなってしまいましたが、今朝のお話はこんなところで、僕も繁忙の8月充実させに、もうお盆初日から普通に仕事なんで張り切って行ってまいります。